皆さんこんにちは。安らぎの部屋サトピーの教えてゴスペルへようこそ。パーソナリティのサトピーこと佐藤正弘です。教えてゴスペルでは毎回ゲストをお呼びしてお話を聞きながら番組を進行していきます。それでは早速本日のゲストを紹介いたします。ゴスペルグループ秘仏のペテロ藤井さんです。
どうもペテロ藤井です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人でね、こうラーメン食べた後に、
はい、ね、そうなんですよね。先ほどちょっとラーメンが駅前で食べてきて、
ラーメン美味しかったですね。
美味しかったですね。
音が聞いてて、やっぱりあの東京のラーメンとは上品でいいですね。
あ、東京のラーメン好きですか？
僕どっちかというとあの浜っ子の方なんで、
浜っ子、
あのギトギトの、
はい、ギトギトの
豚骨系が、はい、家系ってやつです
ね。家系ですね。
今度いいとこご紹介、
はい、あ、よろしくお願いします。はい、じゃあその辺の詳しい話をですね、はい、聞く前に、はい、まず一曲、はい、聞いていただきたいと思います。皆さんに聞いていただきましょう。
行きましょう。
はい。そして改めてご紹介いたします、はい、ペテロ藤井さんです。
ペテロ藤井です。どうも
こんにちは。
よろしくお願いします。
どうもお願いします。
元気ですね。
ええ、もう日々勉強日々反省しておりますんで。
なるほど。ということでですね、はい、藤井さんのことを今回初めてという方もいらっしゃると思いますので、はいはい、まず最初に、はい、ペテロ藤井さんのことをよく知りたい皆さんへ、はい、1分間クエスチョンというのを、
あ、もうどうぞ、
はい、やりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ藤井さんの出身はどちら？はい、
出身はですね、一応2つありまして、横浜と札幌になります。
はい、それはどういうことなんですかね？
父親の転勤でですね、うん、10歳から18までは札幌にいまして、
あ、
その後またあの横浜の方に帰ってきたので、どっちが好きかって言われたら、どっちも好きかな。
あれはラーメンだってどっち
ですか？札幌ラーメンもいいんですけど、僕はあのやっぱりギトギトの、あの東京にはないあのギトギト豚骨系は大好きなんですね。どっちかって言われたらどっちもです。
藤井さん、
はい、
興味のあること。
興味ですか？うん、ないですね。
ない。
基本あの趣味はないです。
趣味ない？
はい、無趣味。
無趣味、
はい。僕はあの趣味って言われて一番つらい。
あ、
ただあの小学校の時から大学まで野球はやってました。
はいはいはい、はい、
あの、うん、そういう意味では、でもそれが趣味かっていうと趣味ではないですね。
うん、
僕の中では、うん、なんていうか、ライフワークというか、
うん、
趣味ではないです。
うん、
それに全てをかけてたので、
はいはいはい、あ
のユニフォームを脱いだ瞬間に普通の人に戻ってしまって、うん、もう二度と着れない野球の日本が切れないぐらいに、もうあの、
まあ、中途半端な気持ちは切れないわけですね。
100か0だと、
うん、
もう0になっちゃったんで、うん、もう野球も見ないと、
はい、あ、見ないと、
見ないと見れなくなっちゃって、
はいはいはい。じゃあ甲子園とかそういうのも見ない？
見ない。あ、たまに見ちゃうんですけど、うん、ハマってしまうんで見ない。
見ない。
好きだけど見ない。
好きだからこそ見ない、
見ないと、
うん、なるほど。はい、ありがとうございます。秘仏、ゴスペルグループ、はい、秘仏のメンバーであるというご紹介させていただいたんですけども、はい、今どのような活動
を？あんまりやってないんですけど、一応あのペテロ・マジキナーさんという方が、リーダーでですね、5、6回、いや10回ぐらい断ったんですね。でもそれでもあの それでもこう入ってくれて、それでも入ってくれて、それでも入ってくれて、それでも入ってくれて、30回ぐらい繰り返して負けて、はい、あのとりあえず入ることになったっていうそういうエピソードがありまして、かなりあの、マジキナ、リーダー、ペテロ・マジキナさんはしつこいですね、はい、
なるほど、
もう本負けしました
でもあの藤井さんとそのゴスペルとのこの関わり方っていうか、はいはい、はい、出会い方とか、
あの当時中学校の時ですね、あのお家にですね、うちの両親もあの教会に行ってクリスチャンなんですね、うんうん、はい、お母ちゃんにですね、あんたいいからこれ聞いてみなさいって言われて聞いてみたんですよ、うん、聞いたらですね、ちょっと古いなと、うん、僕が聞いてた曲は、まあ、ロックとかその、うん、まあ、当時ボーイとかね、
はいはいはい、
洋楽とか、うん、何でしょう、ボンジョビとかいろいろあったと思うんですけど、うんうん、そういうのを聞いてかっこいいぜと思ってたんで、あまりにもこの音楽のセンスの違いに驚いて封印しました、
うんうん、封印ですね、そこでね、
もう無理、
あ、これ無理だ、
お母さん無理、うん、聞けない、
このセンスは
ちょっと僕と違う、うん、
はい、
と思ったんですけども、いろいろやっぱり学生時代っていうのはいろいろ問題があるんですよ、毎日、はい、あの社会人になればなったんで、ね、売り上げが足りないとかね、あのいろんな職場の人間関係とかあるんですけど、やっぱり学生だけで学生なりのですね、まあ、勉強しなきゃいけない以外にもいろんな問題があるわけですよ、うん、そういう問題の中で一回ちょっと手を触れてみたんです、
ね、ほうほうほう、
ですごく落ち込んでる時に聞いてみたら、かっこ悪かったんですけど、すごく心の中にはこう入ってきて、なんかこう気持ちが良かったんですね、うん、でいつも聴いてるかっこいい曲ではないんですけど、何かここにはやっぱり神様がいるっていうのを感じて、うん、それ以来普段は聴かないんですけども、うん、問題が起こるとかっこ悪いんだけど聴いてみようと、
うん、
曲よりもその歌詞を聴いてこう慰められて、それを聴いてるだけでなんか問題が解決しちゃったりとかですね、うん、それを見て僕の中ではあの問題が起こった時の、困った時のゴスペルっていう、
特効薬みたいな、
はいはい、あの風邪ひいた時しか聴かないそれが全くもうロックと、
ね、はいはい、
まあ、これ今から話すのがまあ作詞の方に入ってしまうかもしれないんですけど、うん、まあ、ちょっとその聴いてた曲の中で歌詞はもうすごく伝わるんだけど、メロディーはもうちょっと自分が聴いてた曲に近いものが欲しい、
うん、
あまりにも違うと、うん、特効薬じゃダメだと、うん、いわゆるいつも飲み物でありたい、
あ、なるほど
っていうあの結論にいただきまして、はいはい、それでじゃあ順に作ってみるかと、
うん、
ということで作り始めました。
ああ、それはいつぐらいから作り始めたんですか。はい、
まあ、作った歴史はですね、長いですよ。
ああ、そう
ですか。ゴスペルではないですけど、16ぐらいに、
うん、
なんか作ってみたりして、あの封印しましたけど
ね。封印した、それも
恥ずかしくて封印しましたけど。
それ恥ずかしくて封印
です、ね。そうですね。16に1回作って、はい、あんまりいい感じじゃなかったんですけど、まあ、それが初めて。
聞いてみた
い。いや、ちょっともう恥ずかしくて、
封印されてますね。
ちょっと使えないと思って、
はいはい、
そっからでも本気でやりだしたのはあの教会でなんか曲を毎年こう応募する、
はい、
やってみるべと、
うん、まさにこの安らぎの歌ですね。
で当時あの一緒にいた時ギフスというですね、うん、あのこのパーソナリティーありますよね、
はいはい、
あの私ちょっといた時があって
メンバーとして、
はい、メンバー
です
、はい、茅野さん、
茅野さん、
リーダー、
はい、
リーダーにですね宿題で頼まれたんですね、うん、来週までに私曲は作れるから歌詞を作ってきてください、
うん、
でみんなメンバーその時5人いたと思うんですけど、うん、僕はまともに受けまして、あの帰り際にも早速詞を作って、うん、で次 の, あの週にこう提出したら、うん、誰も他のメンバー作ってなかったこの宿題は一体何だったんだと思って、うんうん、そしたらそのリーダーがそれを見て、あ、分かりましたって作ってくれた曲が実は、安らぎ第3週に出てるんです。主の言葉っていう、リーダーも私も好きだったんですけど、あんまり歌われてないでもコンサートで歌ってもらったんですけど、
あ、そうですか、
まあ、あのいわゆる教会ではこうそんなにメジャーにはならないんですけど、まあすごくいい曲なので、はい、よかったら掘り起こして、
あ、もうぜひですね、はい、
で、まあ、今あのギフスもよかったらあの歌ってくれればいいななんて、あのボソボソって言ってみました、ね、はい、
すごくいい曲かななんて。
わかりました。
はい、
はい、じゃあここでちょっと、はい、あれですね、一つ曲を紹介していただこうかと思うんですけども、はい、はい、
では当時少しいさせていただいたギフスのファーストから一粒の麦です。どうぞ聴いてください。
今リバイバルがこの地に臨み、多くの民が声を合わせて主の御眺めて賛美捧げる歌声が響き始め。
最近あれですか、はい、作詞作曲なさってるんですか、
やってますね、
はい、はい、
実は去年も、今年も結構曲は作ってまして、
はい、
去年ですね応募した曲は1曲CD の入りまして、
あの安らぎの歌の歌手の方に、
第11週に
入りました。11週、はい、
タイトルはですね、あなたの手が私を包みと言います。
はい、あ、いいタイトルです、ね、
もう一回言っときましょうか、はい、あなたの手が私を包みタイトル、これも私の場合曲は結構できるんですけど、歌詞が来ないとこう進まないところがあって、うん、まあ、お父さんが見守るように、まあゴスペルですから神様っていうのがいつもあなたのことを見放さないで見てるよっていうのは、そんな、うん、ことを伝えたくて作りました、うん、
はい、じゃあ早速聴いてみたいと思いますけども、はい、じゃあ、藤井さんの方からお願いします。
はい、はい、それでは安らぎ第11週で、あなたの手が私を包みです。どうぞ。
みんな
ペテロ藤井さんで、あなたの手が私を包みでした。藤井さん、
はい、
いい曲ですね。
ありがとうございます、はい、
それではもう一曲、
はい、
藤井さんの方からですね、曲をご紹介してほしいんですけども、はい、次はどのような曲ですかね。
そうですね、まあ、タイトル通り、どうか聴いてください、
どうか聴いてください、
どうか聴いてください、どうか聴いてください、曲ですね、
はい、
これはですね、この曲は面白い時にできたんですけど、
うん、
まあ、教会で教会行ってるんですけどね、始まる前っていうのは奏楽が、奏楽っていうか音楽が行って、でみんな心を静めて、で司会者が話すっていうのが、うん、まあ一般的な教会の始まり方なんですね、はい、僕は大体そこですやすやっと寝てしまうんですけどすやすやっと言わずにですね、そこでハッとですね、このどうか聞いてくださいのサビが出てきたんですよ。
おー、
まだと思って、まだこれと思ってですね、これをメモらなきゃいけない、眠っちゃいけないと思ってですね眠るのを我慢して、
我慢して、はい、戦いです、
ね、我慢してトイレまで、礼拝終わって、教会が終わってトイレに行って録音して、あーあーってこう歌ってそれをアレンジする人を探してましたら、なんと俊介くんというですね、はい、ギタリストがいるんですけど、うん、彼を見つけまして、
はい、
ちょっと作ってくれと言ったら、うん、あっさり断られたんですね、忙しいと、
うん、
できませんって言われたんですけど、うん、僕はしつこい、間仕切りな牧師もしつこいですけど、僕も結構しつこいので、うん、もう一回頼んだら渋々ですねOK してくれまして、まあ次聞いてもらえれば分かるんですけど、ものすごくいい仕上がりのアレンジ、これはもう俊介くんあっての曲だと思っております。これだけ俊介くんを褒めたら、多分次の曲も早く作ってるかななんて思ってね、こんだけ持ち上げてなかなか作ってくれないって
軽く計算入ってますねでもボーカルは、
はい、
ボーカルは今回、
ボーカルは今回ですね、前田イスラエルちゃんっていう子が、うん、すごくいい声でですね、一応僕も歌ったんですけど、勝負したら負けまして、もう全然イスラエルいっちゃんがですね、ダントツに100対0ぐらいに負けてしまって、僕も一回 CD に入れるかっていう話だったので思いっきり断りまして、完全に作詞作曲家として作品を大事にしたかったので、
はい、
前田いっちゃんの方に、はい、お願いしました。
あ、そうですか。
これだけいっちゃんも盛り上げたら、きっと多分歌ってくれるんじゃないかなと、これも計算の中に入れて
、ね、なんかさすがそのプロデューサーの手腕みたいな感じ
です ね。そうですね、もう完全に俊介君といっちゃんに頑張ってもらいたいなと、
はい、
思ってます。
わかりました、ありがとうございます。そうしましたら、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、安らぎ第2週でどうか聴いてくださいです。どうか聴いてください。
忘れよう
さんでどうか聴いてくださいを聴いていただいていますけども、
はい、
いい曲ですね。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
なんかお話ちょっと噂に聞きましたというか、はい、あれですけども、はい、何かこれに、
はい、
動画もあるんですか？
そうなんです。あの娘がいてやっぱり動画で歌うと楽しそうだし、うん、ちっちゃい子も見てくれるし、なんと今回ですね、あのミキさん、
ミキさん、はい、
ミキティですね、ミキティ
ミキティ
ミキさんがですねにもうお願いしまして、あのどうか聞いてくださいに動画を作りたいと、あの特に若い層とかにね、あの聞いてもらえるようにあのしてくれませんかってお願いしたら快くいいですよって言ってくれまして、まあ、手前味噌の話ですけども、うん、両親に見せましたら、うん、あこれこのまま NHK の子供番組とかに出せるねってぐらい、
うん、
すごくいいんですよもうみんな一回見たらもう忘れられないような、はい、この辺あの営業トークになりますけど、あの一度見ていただくと、でですね、今回あの舞台は渋谷になっております。
渋谷ですか、はい、
佐藤さんも確か、
あそうですね、地元なんで、
芝生まれ芝生育ちの佐藤さんに、対抗しまして
対抗、そこで対抗しないですよ、
まあ、一つは東京砂漠というかですね、うん、あの一人で都会に出てきた、少女、まあ、若い子がさまよってる中で、あの、まあ、いわゆるキリストと会う、
はい、
みたいなところをテーマに、今回作品を作っております。ぜひ、見てください。
はい、ありがとうございます、
はいはい、
私の元に来なさいと、あなたを守ってくれる。
お別れの時間が近づいてまいりました。
もうですか寂しい
いや本当寂しいんですけどもね、もっとですね、深いところでお話を聞きたかったんですけども、ちょっとそちらね、あんまり深いところまで行くと、本当に藤井さんの話だと尽きないので、
そうですね、
そうですよね、
明日も僕早いんで、
早いんですよね、
仕事であのちょっとね、能登半島まで行かなきゃいけないん
で、能登半島ですよね、
すみません、渋谷から能登半島まで行かなきゃいけない
了解です、はい、ありがとうございます、はい、来週なんですけども、はい、来週また、あの他のゲストが登場するんですけども、藤井さんの方から何か誰かご紹介いただければ
いいですか。
はい、
また持ち上げますけども、あの最高のアレンジをしてくださる、伊藤俊介君、
俊
介ちょっと噛みましたけど伊藤俊介君、
俊介君、
はい
はいはい、分かりました。
ちょっとあの伝えてほしいんですけども、
はい、
もう次の曲ができてるんで早く曲をアレンジしてくださいと、それだけは伝えておいてもらいます。
分かりました、
はい、
藤井さんに一言聞きたいんですけど、
はい、
一つ聞きたいんですけども、藤井さんにとってゴスペルとは一体何ですかね、は
い、さっきから話しちゃってるかもしれないですけど、ゴスペルとはやはり力です。
力、
はい、生きる力、うん、これ以外に何もでもないです、それをぜひこれから聞かれるリスナーの方々に、伝えていきたいと思っています。
はい、はい、ありがとうございます、はい、本日のゲストはゴスペルグループ鬼舞のペテロ藤井さんでした、
はい、
明日はサラちゃんのサラズタイムでお楽しみください。それではお別れします。それではまた来週、また次回お会いしましょう。さよなら。